平和のために働く人という宣教題で、吉高加納牧師に宣教をいただきます。
皆様おはようございます。イエス様の三条の説教の語り始めには、幸いなるかなという深い慰めと励ましの響きが続きます。貧しい人々、体に患いを抱えた人々、心の中に行く当てを持てないでいる人々、そういう人たちがイエス様のもとに続々と集まってきていました。イエス様はこれらの人々を丘に集めて深く憐れまれて、また慈しまれながら語ったのが、マタイ福音書5章から始まる三条の説教です。イエス様の時代ほどの格差ではないのかもしれませんけれど、今日の私たちは以前より格差、確実に広がってしまった格差社会を生きています。そしてコロナの打撃はこの社会の弱い立場の人たち、何の特権も持たない人たちにより強い打撃と深刻な後遺症を残しています。公的な助成、保障から漏れていった人、医療を受けられないで放置されてしまった人、愛する家族との別れもできない死別の悲しみを味わった人、借金を増やしてしまった人、大切なお店を閉めなければならなくなった人、辞めさせられてしまった人、フードバンクや炊き出しにより頼むしか日々をつなげられない人たち、そういう人たちが大変増えました。女性や子どもの死はコロナ以前に比べて倍増しました。悲しみと痛みと悔しさと正しさに対する飢え渇きが満ちています。さらにこのコロナの期間中に各地で次々と起こる自然災害によって、住む場所や生きる術を失った人々がまたたくさん生まれました。そして一旦自分の足元が崩れたなら、セーフティーネットは存在しない、どこまでも滑り落ちてしまう社会だということ、そのことにみんなが直面させられています。これも自己責任なんですか、それも自己責任なんですか。ウィズコロナといって、今経済を動かすために規制や抑制を外して元気を流入させようとしているようですけれど、もし何かあったらどれもこれも自己責任にされていくことを知って、今回知りましたから、私たちは常に不安と背中合わせで生きています。ここのところしばしば礼拝でご紹介している鎌ヶ崎に暮らしながら聖書を翻訳されてきた本田哲郎神父は、今日の箇所、イエスが見つめた心の貧しい人々を心底貧しい人たちと訳しました。悲しんでいる人々を死別の悲しみにある人と訳し、義に飢え渇く人々を解放に飢え渇いている人と訳しています。コロナの中で心細くなり実際に痛みを負った人々の現実に大変近づいた役となっていると思います。また本田神父は、柔和な人々を抑圧にめげない人と訳し、憐れみ深い人々を 人の痛みがわかる人と訳し、心の清い人々を心を澄ませている人と訳し、平和を実現する人々を平和のために働く人と訳し、義のために迫害されている人々を解放を志して迫害される人たちと訳しました。そして五章の全般に繰り返されている幸いであるという言葉を神からの力があると訳しています。神が共にいてあなたを支え、あなたを力づけてくださるだろう。神共にいます、インマヌエル、幸いだというのです。心底貧しい人たち、死別の悲しみに打たれている人たち、この現実の厳しさの中を歯を食いしばって耐えている人たち、冷淡な社会の現実の中で飢え渇いている人たちに、イエス様はあなたたちにこそ神の力が注がれるようにと祈ってくださり、このような現実世界の中で人の痛みがわかる人として、心の耳を澄ませている人として、そして平和のためにそれでも働こうとする人として歩もう。天の国はそのような者たちのもの、あなたたちこそ神の子である、そう呼びかけてくださっています。イエス様が語る幸いであるというのは、この世の中で財産や地位や権力や成功や名誉を手に入れて幸福を満喫している人たちのものとは全く異なります。むしろその逆で、真面目に普通に生きているだけなのに、あっという間に失ってしまい、またあっという間に見失われてしまうかもしれない、そのような地面の人々、地面の人々の現実の中で、けれどもその人たちに天来の尊厳があるということ、そしてその人たちはこの地を受け継ぐ主権者、この地の恵みの受け取り人なんだ、それはあなたなんだということをイエス様はおっしゃいます。あなたは慰められるべきであり、あなたは満たされるべきであり、あなたの痛みは理解されるべきである、あなたこそが神を見るべきであり、あなたこそが神の子と呼ばれなければならない、それが神の心だ、それが神の思いだ、私は神が共にいてくださる揺るがない事実と、それほどにあなたは大切な命なんだという事実を幸いと呼びたい。イエス様はこの断固とした思いを、足元に座っている人々に言い聞かせたのであります。平和を実現する人々は幸いである。この世界は平和を実現するぞ、平和を作り出してみせる、そう言って武器を製造し、軍備を拡大し、核兵器を途方もなく配備してきました。広島長崎に原爆が投下され、その時の大統領トルーマンは、アメリカはこの技術力をもって20年以内に世界から戦争と貧困を撲滅してみせると豪語しました。しかしそれは全くの偽り、幻想でした。その結果、世界はたとえしばらくの間武力による抑止力が効いているかのように見えても、いつかどこかでそのバランスが決壊して、戦争の大洪水が人々を飲み込んでしまうのだということを、今回 回のロシアのウクライナ侵攻でまざまざと見せつけられてしまいました。またこれまでこれによって世界の平和が保たれていると言われてきた核抑止力というものが結局は核保有国の暴走に手出しできない代物でしかなかったということを知りました。それらは平和を実現する道ではなかったし、平和のために働く働きなどではなかったということを知りました。そのようなこの夏、広島原爆記念日、長崎原爆記念日で語られる平和宣言や子ども代表の言葉、被爆者代表の言葉を聞きながら、あのような言葉、あのような思想こそが平和のために働く人の働きだと感じました。世界の中では、この暗い世界の中でも平和のために働く人たちがたくさん生きてます。地雷撤去のために、核不拡散のために、気候変動の予防のために、貧困の抑止と医療の普及のために、紛争後の和解の成立のために、兵士たちのトラウマの癒しのために、基地建設に反対するために、軍事政権に従わないために、平和教育のために、悲惨な戦争の証言のために、路上生活者や困窮者支援のために、貧困家庭の子どもたちのサポートのために、数々限りなく平和のため、命のために働いている人たちがいます。抑圧にめげない人たちは幸いである。悪い縛りからの解放に飢え渇いている人たちは幸いである。人の痛みが分かる人は幸いである。心を澄ませている人は幸いである。平和のために働く人は幸いである。諦めずに解放を志して進んでいる人たちは幸いである。イエスよ、キリストよ、どうかあなたの幸いなるかなのこの響きを、これら平和のために働く人々に今も降り注いでください。さて、本日の関東言には日本国憲法の全文を全文記させていただきました。全文を全文です。意外と読むことの少ない文章ではないでしょうか。この日本国憲法を改定しようとしている国会の勢力が衆参ともに3分の2を超えてしまいました。もしかするとあまり遠くない時点で改憲発議がなされ、この日本国憲法が過去のものとなってしまうかもしれません。そうなったら先ほどの絵本の右のページと左のページが以前の私たちと今の私たちに変わっていくんです。そうならないために努力していきたいと思いますが、本日の平和記念礼拝でご一緒に読んでおきたいと思います。日本国憲法全文、日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために諸国民との共和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、 この憲法はかかる原理に基づくものである。我らはこれに反する一切の憲法、法令および省勅を排除する。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理念を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、先制と霊獣、圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し他国との対等関係に立とうとする各国の責務であると信じる。日本国民は国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。日頃あまり読むことのない憲法全文を読み返しますと、その理念が専制政府によってもたらされた過去の戦争を反省するところから出発し、政治の権威も主権も国民にあることを明確にしています。イエス様のおっしゃる地を受け継ぐのはあなたたちだという思いと響き合います。また平和を念願し、平和を維持し、そのために努力することが国民の務めであること、世界の人々もそう願っていることを信じて、国際社会と一緒に働きたいと全文は言っています。イエス様のおっしゃる平和のために働く人と響き合いますね。憲法全文は誰もが専制と霊獣に苦しめられたり、圧迫と偏境に潰されてはならず、恐怖と欠乏から免れていくべきで、そのためにこのために人間は平和的に生きる権利、平和的生存権が与えられていると言っています。イエス様が慰められる人間は、慰められるべき人間は誰か、理解されなければならない痛みは誰のどんな痛みかという心とつながっているんです。そして憲法全文は同時に、自分のことだけ、自国のことだけを考えるのではなく、世界の人々と心を合わせて歩んでいこうと言っています。この憲法全文の精神理念は、憲法のその後続く全箇条にかかる前提であり、全条項の目当てが写し込まれているのです。今日は幸いであるというイエスの言葉を読みましたけれど、幸い、幸せ、しかも個人の幸せだけではなくて、みんなの共なる幸せのことを、これを公共の福祉と言いますね。この公共の福祉とは、それでは一体何のことかということの解釈が、いつも憲法解釈議論上テーマになっていくわけなんですけど、その公共の福祉とか福利というものを捉えるための、立脚点とか解釈の方向性も、もしその物差しがあるとするならば、この全文の精神にそれが含まれているわけです。私は今という時代を生きる人間社会の理念や考え方の枠組みとして、あるいはこの人間社会がなおも向かっていく社会のビジョンの枠組みとして、この日本国憲法の全文以上のものがあるだろうかとさえ思ってしまいます。と同時に、この現憲法を嘲笑い、これを 一刻も早く変えてしまいたいという人たちは一体何を嫌がっているのか、そのこともこの憲法全文を読むと分かります。反転させればいいんです。過去の戦争を反省することを嫌がっているんです。自分たちの国が他の国より秀でた国、特別な国でないことを嫌がっているんです。戦争ができなくなっていることを嫌がっているんです。国民に人権が豊かに保障されていることを嫌がっているんです。人間の存在が平等であるという考え方を嫌がっているんです。支配者や特権を持つ者たちがこの社会を必要に応じて支配することができなくなっていることを嫌がってるんです。金銭に置き換えられる物質的経済的繁栄を追求すること以外の理想を掲げて生きる生き方を嫌がってるんです。このように日本国憲法を嫌悪する思想、思想とは呼べない枠組みの中で、本当に私たち人間は生きることができるだろうかと考えてみていただきたいのです。例にとるには悲しすぎますけど、先週のマウマウイン先生の深い嘆きと失望に満ちた言葉を思い出したいのです。ミャンマー国軍によるクーデター、あれから1年半を経て今ミャンマー国内がズタズタになっている現実を直視したいと思うのです。民衆が逃げ惑い、言論を封圧され、身を隠し、食べることができず、医療にも手が届かず、学ぶことからも遠ざけられ、希望を捨ててしまい始めている。選挙によって選出された民主政府の樹立を嫌悪し、戦車と銃でその全てを破壊した2022年2月1日のあの日の国軍の衝動と、この国の憲法を嫌っている人たちにある共通の思考性、それを私たちは同じ時代の歴史、同じ時代の人間の事実として見つめていなければならないと思います。平和記念礼拝、私たちはこの世界、この時代にあって平和のために働く人々を神が祝福してくださるようにと、またその働きを助け勇気づけてくださるようにと祈りたいと思います。平和のために働く国民になろう。平和のために他国の人たちとも手を携えて生きていく国民となろうと呼びかけた平和のために働く憲法、日本国憲法を私たちは大切にしたいと思います。そして私たちもまた平和のために祈り、平和のために微力ではあっても無力ではない一人一人として生かされていることを今日も知らされていきたいと思います。お祈りをいたします。神よ、私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に永遠の命をいただくのですから。イエス・キリストの御名によって、アーメン。